皆さんこんにちは。戸部市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報トメ To Me 声の広報、令和2年12月号をお届けいたします。今月号は特集黙々と生きると題して20ページに及んで掲載されております。内容を簡単に紹介いたします。第1章危機1、売上額減少と後継者不足。2、追い打ちをかけた台風被害。3、駆けつけた多くの思い。第2章存在。1、私たちにとっての黙々。2、黙々と歩んだ道のり。3、木を生かす達人たち。第3章未来。1、黙々に描く未来。2、黙々に描ける夢。3、復旧そして復興に向けてと黙々への思いが込められている内容になっております。さて、今月号の表紙はもちろん黙々の第3章の未来で紹介している地域おこし協力隊木工芸支援員として活躍している2人の女性が自身の作品を手にして戸部市の皆さん、そして黙々を愛してやまない全国のファンの皆さんに最高の笑顔が素敵な一枚です。一人でも多くの方がこの黙々を訪れることを願っています。今月号内容特集黙々と生きる、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。今月号は44ページと多くの情報が盛り込まれていますので、 CD も特集と今月のホットラインからと2枚になっております。どうぞお聞きください。特集黙々と生きる。黙々の愛称で親しまれ、戸部市林業振興のシンボル的存在である道の駅津山黙々ランド。今その黙々ランドの存在価値が問われています。三陸沿岸道路、三陸道の延伸により黙々ランドの通過交通量が激減。それに比例して客数や売上額も減少を続けています。また店の顔ともいえる木工芸品を製作する職人の後継者不足も深刻化。さらに追い打ちをかけるように令和元年東日本台風が施設に甚大な被害を及ぼし、今もなお多くの人たちが復旧復興に向けて尽力しています。大きな岐路に立っている黙々ランドの存在価値と旧津山町から続く歴史、そして未来の姿をさまざまな人たちの思いを綴りながら考えます。農林水産省が毎年公表している農業産出額が青森県弘前市に次ぎ東北第2位を誇り、米や畜産などを中心に農業が盛んな本市ですが、実は林業も盛んな町です。戸部市は市東北部の津山、豊間、東和地域に豊かな森林が広がっており、市全体の約4割を森林面積が占めています。建材を生産するために植林された人工林の割合は 70% と県平均の 54% を大きく上回っています。本市では森林の適切な管理・経営を推進するため国際認証 FSC 森林管理認証を取得しています。森林経営管理の国際認証を取得しているのは県内では隣の南三陸町と本市だけです。私有林を含めた森林の認証面積は約9200ヘクタールと県内一で認証材の一大産地となっています。こうした取り組みにより2020東京オリンピック・パラリンピックで選手の交流エリアとして東京ハドミに整備された選手村ビレッジプラザの建材に県内で唯一本市の認証材が使用されています。2020 2011年春から放送予定の NHK 朝の連続テレビ小説おかえりモネで本誌が舞台の一つに。おかえりモネは本誌と気仙沼市東京都が舞台となる現代ドラマ。ヒロインの永浦百音が気象予報という天気にとことん向き合う仕事を通じて人々に幸せな未来を届けていく希望の物語です。本誌はヒロインが森の町豊間で林業や山林ガイドの見習いをしながら青春時代を過ごすという設定。この秋市内各地でロケが行われました。2ページ3ページにわたり木の性質を見極めながら黙々と商品作りに取り組む木工職人の写真が掲載されております。第1章危機1、売上額減少と後継者不足。三陸道の延伸に伴う入り込み数と売上額の減少や木工芸品を作る木工職人の後継者不足はどのような状況なのでしょうか。5年で売上半減、職人の平均年齢は約70歳。産業経済部地域ビジネス支援課桜田俊介主査。道の駅津山もくもくランドの観光客入り込み数と売上額はここ数年減少しており、厳しい状況が続いています。その大きな要因は三陸沿岸道路三陸道の延伸によって通過交通量が激減したことです。三陸道は東日本大震災からの復興道路に位置づけられ、宮城と青森を結ぶ自動車専用道路として今も整備が進められています。三陸道の整備前までは仙台方面から沿岸部の南三陸方面に向かうためには国道45号線を通るルートが一般的でした。その途中にあるもくもくランドは中継地として大型バスなどが停車し、買い物や休憩に利用されていました。それが仙台方面から本州を通り沿岸部の南三陸気仙沼方面に整備が進むにつれ、国道45号線を通らず直接南三陸方面へ行けるようになりました。このような要因から黙々ランドの通過交通量が減り、それに比例して観光客入り込み数と売上額も減っているのが現状です。2015年度に37万人だった黙々ランドの観光客入り込み数は19年度には半分以下の17万人にまで落ち込んでいます。観光客入り込み数の減少に伴い15年度に1億2000万円ほどあった売上額も19年度には6200万円ほどと約 50% も減少しています。さらに昨年の台風被害、そして昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状況により拍車がかかっています。木工芸品の展示販売については、今まで営業していた黙々ハウスが台風で被災し使用できなくなったため、隣の物産館内で仮営業の状態が続いています。以前のように広いスペースで販売できないため、大型の家具などを展示することが難しいことも売上額減少の一因になっています。新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けた本年度上半期の売上額は2600万円ほど。月ごとの集計も入込み数、売上額ともに全ての月で前年度よりも減少しています。新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立っておらず、今後も厳しい状況が予想されます。そして黙々ランドの顔である木工芸品を製作する木工職人の後継者不足も深刻化しています。木工職人はかつて20人以上いた時もありましたが、現在津山木工芸品事業協同組合に所属する職人は7人。さらに高齢化も進んでおり、 最高齢の職人は72歳、一番若い人でも63歳、平均年齢も69歳という状況です。これからどのように木工職人の後継者を確保育成していくかが大きな課題になっています。津山産直事業協同組合阿部孝義理事長。無人販売から始まった産直は販売開始から35年以上経ちますが、三陸道が延伸するたびに車の流れが変わり、売り上げが激減しています。出荷してくれる地元の農家や買い物に来てくれる人たちのためにも営業を続けたいものですが、組合員の高齢化などもあり存続に危機感を持っています。津山木工芸品事業協同組合佐々木正史さん。かつて20人以上いた組合の木工職人も今では7人になってしまいました。木工職人には流れ作業で部品を作るのではなく、手間暇かけて一つの良い商品を作り上げることが求められます。血のつながりだけが後継者ではないのですが、地元を含め木工職人を志す若者がいないのが現実です。食事どころ切り口西条照江さん。三陸道が南三陸町に伸びるとともに客足が減っています。さらに昨年の台風で被災し、約30年続いた店舗の移転を余儀なくされました。仮オープンを経て客足が戻りつつあったところに今度は新型コロナ。それでも観光客や地域の人が集う場所としてここから活性化できないか考えています。危機に追い打ちをかけた台風被害。昨年10月の令和元年東日本台風は本州にも未曽有の大雨をもたらしました。木木ランドも壊滅的な被害に。津山総合支所市民課佐々木勝彦課長。令和元年東日本台風に伴う豪雨は津山出身の私でも記憶にないほどでした。雨は10月12日の夕方から降り続け、特にピーク時の午前0時前後は時間雨量が3時間続けて50ミリを超えました。記録的な豪雨で周辺の山々から流れ込んだ大量の水が河川を満たし、木木ランド北側の南沢川の堤防が初めて越し水、流れ込んだ濁流が木木をはじめ周辺を一気に飲み込みました。木木は観光拠点が少なかった津山に住む人の心の拠り所であり誇りでした。台風が去った後、その木木の悲惨な状況を前に呆然と立ち尽くし、胸が張り裂ける思いでした。クラフトショップ木木ハウス店員千葉美和さん。強い勢力の台風が接近していることはテレビで知っていましたが、まさかお店が床上浸水するまでの大雨になるとは思ってもみませんでした。お店が浸水したと聞いたのは台風が去った朝。深夜に水が入り腰のあたりまで水が上がったようでした。木木ランド前の国道も浸水したので、お店に入ることができたのは13日の午後です。駐車場から流木や稲わらを乗り越え、やっとの思いでたどり着きました。店内で目にしたのは商品が散乱し、棚の上まで泥だらけの惨状でしたが、翌日からボランティアの皆さんが来てくれたので、スタッフみんなで商品の洗浄や店内の清掃に取り掛かりました。令和元年東日本台風。2019年10月に日本へ上陸した台風19号は日本各地に大きな被害をもたらしました。本市でも12日から13日にかけて豪雨に見舞われ、1人が亡くなったほか2人が負傷。住家についても床上浸水101棟を含め343棟が被害を受けました。市東北部の津山、富山、東和地域を中心に市内各地で土砂崩れが発生、道路や農地も大きな被害を受けました。被害総額は 市全体で36億6000万円に上りました。津山地域では時間雨量で最大69ミリを計測。降り始めからの積算雨量は観測史上最大の372ミリを計測しました。山から流れ込んだ雨水と南沢川の氾濫により津山地域だけで70棟の住家が床上浸水の被害に遭いました。同地区では2009年の台風18号でも床上浸水などの大きな被害を受けましたが、今回はそれを上回る甚大な被害となりました。被害状況の写真が次のようなコメントを添えて7枚掲載されています。令和元年東日本台風が去った翌朝、もくもくハウスが湖に浮かぶような光景、もくもくランド前の国道45号線が冠水、通行止めになり交通も遮断された。水が引いた後の敷地内には大量のゴミや流木が、建物内には商品などが散乱し中に入ることすら困難な状態に。多くの商品や備品が浸水し被害を受けた。もくもくランドの駐車場は台風が去った後もしばらく冠水した状態が続いた。危機3、駆けつけた多くの思い。昨年の台風により壊滅的な被害を受けたもくもくランド。そのような中、復旧に向けて全国から多くの支援が寄せられました。駆けつけたそれぞれの思いとは。南三陸ホテル官僚の女将阿部真紀子さん。もくもくランドは当ホテルから近い場所にあり、泊まりに来たお客様にはいつもおすすめの観光地として富山町の宮城の明治村と合わせて紹介させていただいています。日頃から観光を通して信仰のある場所ですので、昨年の台風の際にも翌朝すぐにスタッフ数人で状況を確認に来ました。向かう途中の道路が何箇所も冠水し、やっとの思いで到着。一晩経ったにもかかわらずまだ駐車場一帯が浸水していて、とても建物の中に入れる状態ではありませんでした。私たちは以前に東日本大震災で大きな被害を受けました。その時の経験から、もくもくランドの皆さんは今何を必要としているのかを私たちなりに考え、支援物資を送らせていただきました。実は震災の時に当ホテルのお客様を乗せたバスがもくもくランドから移動できなくなったことがありました。その時におにぎりを支給してもらうなど、とてもよくしていただき本当にありがたかったと思っています。今回の支援はその恩返しでしかありません。今後も近隣の観光施設として助け合い協力していきたいですね。全国から多くの支援に感謝。わずか2週間で営業再開。道の駅津山、西条光一駅長。昨年の台風で敷地内に大量の泥水が押し寄せ、建物も床上80センチまで浸水。木工芸品も約半分が水に浸かり、売り物にならなくなってしまいました。水が引いた後、店内の荒れ果てた状況を目にし、また営業が再開できるのだろうかと、スタッフみんなが不安に思ったものです。そんな中、被災直後から市内だけでなく、全国から人、物、思いといった様々な面で支援をいただき、仮店舗ながらわずか2週間で営業を再開できました。多くの支援に勇気づけられ、感謝の気持ちでいっぱいです。道の駅津山もくもくランドを復興することが、支援をいただいた皆さんへの最大な恩返しと考え、スタッフ一同頑張っています。津山中学校3年、西条文也さん。昨年の台風直後、町が大変な状況の中、自分ができることはないか考えていました。そんな時、もくもくランドで浸水の片付けが大変だという話を聞き、所属する剣道部のみんなにも声をかけて、ボランティアに参加しました。 僕たちは木工品を洗ったりテントの泥出し作業をしたりしました。泥は重くて出しても出してもなくならないので大変でしたが、お店の人たちからありがとうと感謝された時はとても充実した気持ちになりました。送り出してくれた親にも感謝しています。栗原市千葉健二市長。令和元年東日本台風では栗原市も大きな被害を受けましたが、岩手宮城内陸地震の際に登米市から多くの支援をいただいたことから、何かできないかとすぐに熊谷市長に連絡し職員を派遣しました。栗原市は普段から栗と一平として登米市、岩手県一関市、平泉町の4市町で観光や婚活事業などに連携して取り組んでいます。連携は災害には特に重要です。今後も助け合い支え合いながらお互いが発展していけることを願っています。堺市立金岡南小学校阿部仁教諭。授業で見せた登米市 PR 動画、登米無双を児童たちが気に入ったところから本校と登米市の交流が始まりました。特に木工の達人として登場した西条駅長が児童たちのお気に入り、登米市職員が登米の特徴や魅力などをお話しに来てくれたこともありました。黙々の被災を知った子どもたちが自分たちにできることとして考えたのが応援メッセージを送ること。離れていても大切な存在である登米市を少しでも勇気づけられたなら嬉しいです。多くの支援をいただき、ボランティアの皆さんの力を借り復旧作業を行っていただいている。5枚の写真が次のようなコメントを添えて掲載されています。被災直後に駆けつけ敷地内の清掃する津山中剣道部の生徒たち、泥に覆われた店内もボランティアの力を借りてきれいに、復旧支援で訪れた南三陸町の佐藤仁町長に被災状況を説明する西条駅長、登米市 PR 動画登米無双をきっかけに交流のあった大阪府堺市立金岡南小学校の児童から届いた応援のメッセージ。メッセージは施設内に展示中です。第2章、存在1、私たちにとっての黙々。年間を通じて多くの人が訪れる黙々ランド、それぞれの人たちにとって黙々とはどのような場所なのでしょうか。地域の特徴を集めた場所であり地域活性化の拠点、津山地域振興会堀田光平会長。津山地域振興会は津山公民館を地域づくりの拠点として活動しています。黙々ランドの存在はこれまでもそしてこれからも津山地域の活性化を図るための施設であることは間違いありません。黙々ランドは柳津地区と横山地区の中間に位置し、イベント広場や広い駐車場もあるので地域のイベントにもよく利用されています。津山の人同士、また道の駅に立ち寄る人と津山の人との触れ合いの場にもなっています。木工芸品が有名な黙々ランドですが、産直センターには津山の農林産物が出荷され、それが農家の生きがいにもつながっています。にぎわいの拠点であり経済活動の場、地域の雇用の場、そして登米市を PR する場など地域活性化の大きな役割を担っています。現在振興会では津山の観光マップ作りに取り組んでいます。津山の良いところ、宝物を紹介し、地域の人はもちろん市内外の多くの人たちに来てもらい地域活性化の一助にしたいという願いがあります。その中で黙々ランドには津山地域の観光地の中心であるとともに、その集客力を生かして地域全体の PR 窓口の役割も担ってほしいと考えています。 今は三陸道の延伸で交通量が減り厳しい状況が続いていますが、地域みんなで黙々ランドを盛り上げていきたいですね。なんといっても黙々ランドは地域の特徴を集めた施設、地域住民にとっては誇りある場所です。道の駅津山黙々ランドの写真が6枚掲載されております。次のようなコメントが添えられています。現在は仮店舗である物産館内で展示販売されている津山自慢の木工芸品、敷地内の木製遊具で遊ぶ子どもたち、昨年は秋田ふれあい竿燈も開催され、その様子です。夏休みに開催される親子木工教室には毎年大勢の親子が参加、わさびなど地元の新鮮な農林産物が購入できる産直コーナー、今年3月に新型コロナの影響により一般公演が中止となった市民劇場夢フェスタ水の里、劇のシンボルともいえる稲井流の創造模型を物産館内に常設展示。道の駅津山もくもくランドは木工芸品を展示販売するクラフトショップもくもくハウスや、地元の新鮮な農林産物が買える産直ときめき野菜食事どこ切り口があり、屋外には大型木製遊具がある農村公園やイベント広場があります。また24時間利用できるトイレと約130台駐車可能な駐車場があり、情報センター設備も備えています。そんな道の駅津山もくもくランドを訪れる方からの一言、大崎市三本木佐々木雄志さん、10年ほど前から黙々ハウスで椅子や小物を購入し愛用しています。私の理想とするぬくもりがここの製品にはあります。手がかかっていて品質が良い割には値段もお手頃だと思います。津山町横山5区佐々木美佐子さん、産直には週1回程度野菜やお弁当を買いに来ています。スーパーやコンビニが近くにないので助かりますね。切り口ではコーヒーを飲みながら友達とおしゃべり、くつろげる場所にもなっています。津山町横山9区尾張明子さん、子供や孫が小さい時は遊具で遊ばせるために来ていました。毎年秋には収穫祭が開催されます。野菜販売はもちろんチャリティーバザーや餅つき大会などで賑わうので毎年楽しみにしています。狭間町大浦木根淵和江さん萌さん、夏休みに黙々親子木工教室が開催されていると知り、昨年一昨年と参加、夏休みの工作の宿題にいいですね。気づくと子供より夢中になって作っています。親子の会話も弾みますよ。津山町横山7区遠藤真美さん、結婚後津山に住み産直で買い物をするうちに店員さんと世間話をする中に、生産者を募っているということを知ってうちで作っているスプレー肉を出荷することになりました。販路拡大につながりました。中田町新興寺岩渕隆夫さん、市内の豊富な木の資源を活用したくて木工品の製作を始めました。3年ほど前から黙々に商品を置いており、私の大切な発表の場です。これからも良い作品を提供していきたいですね。黙々ハウスと切り口は昨年の台風で被災したため隣の物産館内で仮営業中です。問い合わせ 0225-69-2341。 存在に黙々と歩んだ道のり、黙々ランドは登米市合併前の旧津山町時代から地域の人たちと共に歩んできました。その歴史と果たしてきた役割とは、都市と山村の一大交流拠点として整備、津山町医師会佐藤勝雄さん、1955年生まれ、74年には津山町役場に入庁し、81年からは産業課で農業や林業を担当、黙々ランドの立ち上げ業務などに従事する。退職後2014年から4年半、道の駅津山黙々ランドの駅長を務める。1982年の黙々ハウスオープン時に 津山町職員として林業振興を担当していました。黙々の原点は当時の佐々木一郎町長の自らの知恵と努力で新しい地場産業を起こす以外に町の活性化を図る道はないとの信念、杉などの山林資源を素材から加工製品まで町内で生産するとの方針を打ち出したことが始まりでした。黙々ハウスの建設場所は交通の便が良い国道45号線沿いに整備されました。黙々という愛称は旧町が合併して登米市となった今でも津山町の代名詞になっています。黙々ハウスという名前はオープンに先立って公募しました。採用されたのは当時津山中2年の女子生徒。木と木で黙々ですが、津山町民が過去の苦難の歴史を黙々と自力で這い上がってきたイメージにも重なり採用されました。木材資源を軸に工芸の町づくりを目指して事業を推進した結果、東北工業大学との共同研究で開発した矢羽根木工芸品の展示販売場としても全国的な知名度を増していき、オープン当初から多くの人でにぎわったものです。視察の依頼も全国からあり、多い時には年間3000人ほどの視察を受け入れたこともありました。売上が好調だった黙々ハウスは出品数が増えて家具類も販売するようになると店舗が手狭になってきました。また敷地内で野菜の無人販売をしていましたが、出品希望者が増えたこととわさびやイワナなどの地元食材を使った食堂も併設したいという考えから施設を整備し、現在の黙々ランドの形になりました。黙々ランドは94年に建設省の道の駅にして、県内では七ヶ宿町に次ぐ2番目の道の駅です。都市と山村を結ぶ一大交流拠点を目指して整備が進められてきた黙々ランドが名実ともに津山の顔、そして誇りうる拠点となりました。地場産業が地域の形変えた好事例、東北工業大学連携アドバイザー佐藤明さん。1949年生まれ、71年から宮城県職員として工業技術センターで地域産業振興やデザイン振興業務を担当、産業技術総合センターを経て2008年から東北工業大学地域連携センターで地域連携や産学連携などの業務を担当する。黙々ランドとの付き合いは1978年まで遡りますので、もう40年以上になります。きっかけは私が県の工業技術センターに勤めていた時に津山町長だった佐々木一郎さんが地場産業で地域活性化を目指したいと技術センターに相談に来られたのです。その頃は大分県で一村一品運動といった地場産業を推進する取り組みが行われ、全国的に機運が高まる中で県も佐々木町長の提案を後押しさせてもらうことに。津山町は戦後の植林で杉が多くありましたので、杉の木工芸品を使った町おこしをする方向で自然と話は進んでいきました。木工芸品を作るにはそれに伴った技術が必要ということで、当時東北工業大学で全国の木工芸品作りを支援していた時松達夫さんに講師を依頼しました。その時の時松さんの教えが今の津山町の質の高い木工芸品の原点です。当時としては珍しく塗りや乾燥の工程を大事にするなど丁寧な工法で、形だけでなく質にもこだわりがありました。今津山の木工芸品の象徴にもなっている矢羽根修正材を考案したのも時松さんです。矢羽根は見た目のデザイン性はもちろんですが、つなぎ合わせて作ることで大きな木がない状況でも家具などの大型商品を作ることができます。津山の杉は性質上成長が早く効率的な建築材として利活用が多い反面、年輪の粗さが弱点、シンプルなデザインが求められる家具や小物にとってはデメリットでしかありません。しかしその粗さを生かし、矢羽根模様の修正材にすると はっきりとした模様を出すことができました。まさにデメリットをメリットとして生かす技法といえます。昔は都会に出稼ぎに行く人も多かったようですが、地元で物を作る技術ができたことで地場産業に成長し、その必要もなくなっていきました。木工芸品が地域の産業を変え、家族の形、地域の形を変えた素晴らしい事例だと思います。当時の佐々木町長は常々、地域づくりは人づくりという話をされていました。今は後継者不足といった問題もあるかとは思いますが、高い技術を継承し、黙々ランドが地元から愛され続けることを願っています。かつて須山杉のデメリットを山根修正剤というメリットに変えたように、このピンチをチャンスに変える力がこの地域の人たちにはあると信じています。オープン当時のにぎわいの写真が5枚掲載されております。1、初売りでにぎわう黙々ハウスの店内。2、イベント時には横山伝統の獅子舞のお披露目が。3、4、敷地全体で開かれた24時間フリーマーケット。敷地内では夜通しでライブ演奏もありました。5、津山の木工芸品作りに取り組む中で、佐藤明さんも時松達夫さんの指導を受けました。存在3、木を生かす達人たち。木工職人の熟練した手仕事により、木工芸品として地域の木材に新たな命が吹き込まれます。どのようなこだわりがあるのでしょうか。木工職人の7名の方が紹介されております。遠藤雄一さん、1957年生まれ。繊細な指先の感覚が自分の強みです。頭に描いた作品は実物になってみると想像したものと違うことも多いのですが、失敗を繰り返しながら今の形にたどり着きました。納得できる作品が出来上がるまで手間暇をかけて仕上げています。趣味ではなく仕事としての責任感を強く持って日々制作に励んでいます。佐々木正樹さん、1952年生まれ。主におもちゃを制作しています。杉は軽くて柔らか、傷がつきやすい欠点はありますが、冬場でも冷たさを感じにくい素材です。子どもたちが手にした時に木のぬくもりが伝わるよう杉にこだわって製作しています。積み木は塗装せず、口に入れても安心なように加工。杉の良い感触を感じてほしいです。西条光一さん、1948年生まれ。杉や桜、桑などそれぞれの木が持つ特徴を意識しながら、自然の良さが生きることを心がけています。私が作る木工芸品の一番の特徴は削り直しができるものが多いこと。あらかじめ厚めに作ることで使い古した皿も表面を削り新品のように再利用できます。長く愛着を持って大切に使ってほしいですね。佐々木健一さん、1949年生まれ。職人たちは美しいデザインや使いやすいサイズなどより良いものを目指し、お互い競争してきました。それぞれの工夫が良い方向に向かったと思います。作品は 100% の仕上がりは難しく、日々努力をしています。お客さんには良いものを提供したいので、商品一つ一つの制作には気が抜けません。佐々木喜一さん、1951年生まれ。私が作る商品は皿やトレーなど器型のものが多いです。皿は使う人のことを考え、縁に少し出っ張りをつけるなど使い勝手の良さを意識して作っています。せっかく買ってもらった商品は長く使ってほしいので、修繕にも対応します。木のぬくもりを感じながら多くの人に使ってほしいですね。高橋秀和さん、1950年生まれ。皿やボール、おもちゃを中心に製作しています。皿やボールは用途によって使い分けできるように形やサイズを改良しながら作っています。強度を出すために焼いて加工する商品もあります。特に子どもが使うものは面取りに気をつけるなど安全に配慮していますので、安心して使ってほしいと思います。菊池悟さん、 1948年生まれ。私が作る商品はカップ類が多いです。自分自身が楽しんで制作していて、木目や色合いによって木材のサイズを変えるなどの工夫をしています。同じものはないので、好みの色や素材を探して楽しみながら選んでほしいです。私の作ったカップでお茶を飲み、和みの時間を過ごしてもらえたら嬉しいですね。作品にはそれぞれの木工職人さんの命が吹き込まれているようです。すべての人に優しいがコンセプト、多方面で高評価。津山木工芸品事業協同組合事務主任阿部幸恵さん。津山木工芸品事業協同組合は木木ランドの木工芸品を製作する職人たちで構成する組合です。最初に木木ハウスがオープンした1982年に設立されました。現在職人は7名いて、私は事務主任として商品の販売や PR などを担当しています。商品の材料は地元産材で、津山に豊富な杉のほか、くるみや桜など多種多様です。津山の木工職人は人を育むように丹精込めて木工芸品を作り上げます。今や木々商品の代名詞ともいえる矢羽根木工芸品は、組合を設立した年に当時の職人たちが東北工業大学の時松達夫先生たちと共同で開発した技術です。杉の木材を使用し、木目の良さを生かすよう丹念につなぎ合わせ、あの美しい矢羽根模様になっています。皆様に利用していただけるよう価格も安く設定しています。商品の種類はアクセサリーや日常品、家具など幅広いのですが、木の温かみが感じられ、すべての人に優しいがコンセプトです。そして製作した商品は利用者の皆様にも長く愛用されています。また優れた木の製品などを表彰するウッドデザイン賞のほか、グッドデザイン賞をこれまで2回も受賞するなど、多方面から高い評価をいただいています。組合ではこれからも誇りを持って良い商品を作り、皆様にお届けしたいと思っていますし、この技術を次の時代につないでいけたらと願っています。それぞれの思いがこもる品、多くの人に手にしてほしい。仙台市若林区佐藤和子さん。木木ランドの木工芸品と出会って30年以上になります。木木の木工芸品は材質の柔らかい杉を材料としたものが多いため、小さなお子さんのおもちゃとしても安心して与えられるのがいいですね。子供から高齢者まで安心して使うことができると思います。縁あって2011年に仙台でオープンした木木ハウス仙台店の店長を務めました。そこで多くのお客様と出会い、グッドデザイン賞を受賞した商品に携われたこともあって、木木は私の人生の中でとても大きな存在です。オーダーメイドができるところも木木商品の魅力の一つ。店長をしていた時も多くの注文がありましたが、職人さんたちが高い技術でお客様の注文にしっかりと応え、質の高い商品を作ってくれました。木木の木工芸品は作る人、販売する人、使う人、それぞれの思いを伝えられると感じています。木目が美しく温かみも感じられる商品ですので、多くの人に手にしてもらえると私も嬉しいですね。矢羽根木工品ができるまでの過程が4カットで記されています。杉材の白い箇所と赤い箇所を交互に積み重ね、プレスして圧着し、大きな1枚の板を作ります。プレスした板を木目が斜めに走るように切り、上の面と下の面をプレス機でさらに圧着します。カットした面を表裏交互に並べ、再度密着することで綺麗な矢羽根模様の板ができます。手間をかけて作り上げた矢羽根模様の板を商品に合わせてカット加工し、矢羽根木工芸品が出来上がります。
第3章未来1木木美絵学未来。 黙々の未来をどう描き行動していくのか、過去から引き継いできたものを未来に生かすため若者たちが思い描く黙々の未来の形、地域一帯で活気を取り戻したい。津山町、1982年生まれ、熊谷哲也さん。津山で生まれ育ち、現在は地元で会社を経営しています。私が子供の頃は今に比べて人口が多く、黙々ランドでのイベントもたくさん開催されていました。高校生の時に黙々ランドで開催された24時間フリーマーケットに合わせ友人たちとバーベキューをしたのは良い思い出です。今は黙々を訪れる人も減り、前ほどイベントは開催されていません。そのせいか地域の一体感が少なくなったように感じています。黙々ランドは木製の大型遊具があり、家族で楽しめる場所。ここを中心に交流人口が増えれば、もっと地域も活気づくのではないでしょうか。津山といえばやっぱり黙々ランド。この場所を中心に地元の人たちが一体感を持ち、昔のような活気を取り戻していきたいですね。登米市のシンボルとなる存在に、津山町、1996年生まれ、佐々木由里さん。高校卒業までを登米市で過ごし、現在は仙台にある登米市物産直売所でスタッフとして働きながら、大学で非常勤職員をしています。津山にある実家では産直ときめき野菜に野菜を出荷しているので、黙々ランドは幼い頃から身近な存在でした。出荷の合間によく弟と木製遊具で遊んだ記憶があります。黙々ランドで開催されたイベントは地元からの参加者も多く、地域のまとまりや賑わいが感じられました。イベントは減りましたが、今でも黙々ランドは地域の交流の場だと思っています。若い人もお年寄りも立ち寄れる地域活性の場として、今後も黙々ランドがあり続けると嬉しいですね。津山はもちろん登米市のシンボルとして復旧復興できることを願っています。柳津小学校5年亀井春人くん、黙々ランドで働いている親戚から、昨年の台風の大雨でお店が水浸しになって大変だったという話や、今は水に浸からずに無事だったところにお店を移動して木の製品を売っていると聞きました。お店がなくなってしまうのではないかと心配です。黙々ランドには野菜などを買いに行くことがあるので、なくなると絶対困ります。黙々ランドで売っているコップや食器などの木の製品をみんなに知ってもらって、お客さんがいっぱい来てくれるようになれば、お店もなくならないと思います。横山小学校6年堀田美久さん、黙々ランドには買い物に行くこともあるし、休みの日に友達と集まってアスレチック遊具で遊ぶこともあります。駄菓子コーナーでおやつを買ったり、たこ焼きやソフトクリームをみんなで食べたりするのも楽しいです。津山町は林業が盛んなところで、木を伐採して使ったら将来のためにまた木を植えることを学校の授業で学びました。黙々ランドに小さい子から大人までもっとたくさんの人が集まるように、植えた木が大きくなったらその木を使って遊具を作ってほしいです。津山中学校2年熊谷ゆんなさん、中学1年の技術の授業で木の皿を作りました。四角い板に鉛筆で自分が作りたい大きさの円を描き、職人さんと一緒に機械で削りました。四角を丸くする作業が難しかったです。機械で削った後は自分たちでヤスリをかけ、ニスを塗って完成。木の皿は家でお客さんが来た時にお菓子などを乗せて使っています。 黙々ランドには木のぬくもりが感じられるものがたくさんあります。2年生の総合的な学習の時間で PR ポスターを作成しました。たくさんの人に黙々の良さを伝えていきたいと思います。津山中学校木坂香織校長。津山中学校では地域の産業を学ぶため授業に木工制作を取り入れています。木工職人を講師にしたその取り組みは何十年にも及びます。以前はふるさと教育の一環で全校生徒を対象に木工芸品を制作していましたが、現在では総合的な学習の時間を使い1年生の教科学習の技術で木工制作をしています。この授業は津山町ならではのものです。中学生のうちに地場産業に触れることで地域の担い手となる子どもたちに地域の誇りや愛着を育む良い取り組みだと感じています。東北工業大学地域の暮らし共創デザイン研究所、伊藤美幸所長。復旧・復興に向けて連携、地域の意見をどう聞くか。東北工業大学は合併前の津山町と古くから関わりがありましたが、2018年12月に改めて登米市と当大学が連携協定を締結しました。地域の資源を活用した活性化や地場産業の持続的な再生などの面で取り組みを進めることにしており、黙々ランドの復旧復興もその一つ。これまで市や黙々ランドの関係者と話し合いを重ねてきましたが、これからはもっと地域の意見を聞くべきだと思っています。地域が同じ方向を向き理想的な在り方について共通の認識を持つことが重要です。産業経済部地域ビジネス支援課、小野寺淳係長。黙々の復旧復興、みんなで考えること必要。市では黙々ランドの被災前から売り上げが落ち込んでいる産直コーナーをどのように立ち直らせるかをテーマに関係者で話し合いを重ねてきました。現在は黙々ランドの復旧復興の方向性について話し合いをしています。主なメンバーは黙々ランドの指定管理者の協同組合黙々ランド、県、そして地域振興などの連携協定を結んでいる東北工業大学です。黙々ランドは市の施設ですが、大切なことは市が一方的に事業を進めることではなく、多くの人から様々な声をしっかり聞き、市民の皆さんと事業を進めていくことです。これまでは黙々ランドに近い関係者間の話し合いでした。今後は地域の若い人を含めた市民、そして外部も含めた多様な意見を聞きながら、黙々ランドの将来についてみんなで考え動いていくことが大切です。未来に、黙々にかける夢。木工職人になることを夢見て、地域おこし協力隊木工芸支援員として本市に飛び込んだ2人、彼女たちが見据える未来を探ります。自分の工房が夢、津山の技術絶やすことなく継続。地域おこし協力隊木工芸支援員井上優里さん。小物作りが好き、オリジナルデザインの商品作る。地域おこし協力隊木工芸支援員入岡智美さん。協力隊に応募したきっかけは、
井上さん、大学でデザインを学んだ後、愛知県の工房で3年間木工を学び、昨年6月から登米市の木工芸支援員として働いています。高校生の時に画塾で絵を学んでいました。その教室にいくつかあった木製の家具が汚れていたものの良い雰囲気があり、家具を作ることに憧れを持ち始めたのが木工職人を目指すきっかけです。大学の先輩に地域おこし協力隊をしている人が 何人かいたことと、教授からの勧めもあって登米市の地域おこし協力隊に応募しました。
入岡さん、前の職場である利府町の県民の森で働いていた時に、たまたま登米市の地域おこし協力隊の募集を見かけました。県民の森で働く中で、もともと好きだった自然に対してより愛着が湧くようになり、それを支える森林や木が好きになっていました。もっと木に関わる仕事をしたいと思っていたところでしたが、慣れた仕事を辞めて新しい仕事に挑戦することは私にとってかなりの冒険。それでもやりたいことをやらないと後悔すると考え、思い切って応募しました。縁あって登米市の地域おこし協力隊に採用され、昨年11月から木工芸支援員として働いています。
木工芸支援員としての活動は、
井上さん、
協力隊になった当初は津山木工加工センターの皆さんに教えてもらいながら、木を製材したり、それをペンケースや食器棚に組み立てたりする作業がメインでした。組み立ての作業も楽しかったのですが、もっといろいろなことをしてみたいと思い、協力隊になって数ヶ月後、他の作業をやらせてほしいと直談判。時間をかけながらですが、木工のすべての作業工程を経験させてもらえるようになりました。愛知県で3年間木工を学んだとはいえ、毎日新しく学ぶことばかり、失敗することも多くありますが、周りの優しさに支えられながら頑張っています。
入岡さん、働き始めた昨年の11月は、木木ランドが令和元年東日本台風で被災した直後、最初はバタバタで活動どころではありませんでした。少し落ち着いた頃に干支の小物を作る手伝いをさせてもらうようになりましたが、最初は四苦八苦。大先輩の木工職人である西条浩一さんに教えていただきながら、商品が仕上がるまでの工程を学びました。今も試行錯誤を繰り返しながら、一つ一つの作品を丁寧に仕上げることを心がけて作業しています。
現在の暮らしと将来の目標は、
井上さん、
はじめは東北に住むということで降雪時の車の運転が怖かったのですが、雪が意外に少なく、車で少し移動すれば買い物する場所もあるので、登米市は住みやすいと感じています。木工の仕事は、はじめはただの板だったものが少しずつ形になっていく過程がとても面白いですね。木工職人を目指すきっかけとなった家具作りが早くできるよう、これから多くの知識を身につけたいです。将来は自分の工房を持つことが夢です。自分の名前で商品を出すことにプレッシャーはありますが、使う人のことを考えた商品を作れるようになりたいですね。ここで仕事をしていく中で後継者不足を強く感じています。矢羽根という素晴らしい技術を絶やさないようにしつつ、自分らしい商品を作れるようになりたいと思います。
入岡さん、木工職人や一緒に作業させていただいている津山木工加工センターのスタッフ、借家の大家さんなど、この地域に住む皆さんの優しさに支えられながら仕事をしています。技術習得に向け、木工芸支援員としての任期中に、学べるだけたくさんの技術や知識を身につけたいと思っています。将来は木工職人として働けることが理想です。小物を作ることが好きなので、日用品など皆さんの生活にうまく溶け込めるようなオリジナルのデザインの商品を作っていきたいですね。登米市への観光客向けに木工芸品のお土産も作ってみたいです。木工の技術を絶やすことなく継続していくための力になれれば嬉しいです。
産業経済部農林振興課、千葉義彦係長。木工職人の高齢化による後継者不足が大きな課題です。市では昨年度
国の地域おこし協力隊制度を活用し、全国から木工職人の人材を募集。現在2人の女性隊員が津山地域に居住し、津山総合支所を拠点として活動しています。彼女たちは木工職人の工房や津山木工加工センターで木工の技術習得に励み、販売活動の支援などにも当たっています。また木工知識の学習については東北工業大学にも支援をいただいています。市では彼女たちが木工職人として定着できるよう支援し、後継者不足解消の呼び水になることを期待しています。津山木工芸品事業協同組合遠藤雄一さん。木工職人の立場で協力隊員の2人と接しています。今は技術的な基礎ができてきたところですね。疑問な点は積極的に聞きに来ますし、やる気が感じられます。失敗を繰り返しながら技術を身につけ、自分らしい作品を作っていってほしいですね。津山木工加工センター高橋光さん。2人は勉強熱心で、休みの日でも工場に来て試行錯誤しています。自分がイメージする作品について職人に教わることもあるようです。日々努力しているので、先輩の技を自分のものにして登米市の木工職人として頑張ってほしいと思います。津山総合支所末永隆支所長。2人とも慣れ親しんだ暮らしから離れ、数ある木工の産地から津山を選んでくれたことに感謝しています。彼女たちは市の職員でもあるので、技術的な指導は職人さんに任せ、支所では地域とのつながりを持てるよう支援していきたいですね。東北工業大学地域連携センター菅原玲さん。協力隊の2人には大学の講座や仙台市秋湯にある工房の職人との交流の場などを提供しています。協力隊員の取り組みを通じて、登米の木工や森林資源に対する未来について、市民の皆さんが考えるきっかけになることを期待しています。未来3、復旧そして復興に向けて。昨年の台風被害から現在も復旧復興への取り組みが進められている木木ランド。復旧の現在地と復興に向けた今後の方向性は。東北工業大学菊池良学副学長。当大学は木木ハウスオープン当初から関わり、矢羽根修正材の共同開発などをしてきました。今でもインターンシップで学生たちを受け入れてもらっていて、研修先としても大変人気のある場所です。木木ランドの魅力はそれを支えている人です。特に木工職人たちの何でも作れる技術力の高さは他にはない強み。そんな職人たちが作る木工芸品の質の高さを全国に発信し、広く知ってもらうことと後継者を育てることが今後の課題ではないでしょうか。木木ランドには個人的にも長い歴史を共に歩んできた思い入れがあります。強みや課題もある程度捉えていますので、復旧復興に向けて東北工業大学としてもできる限りの支援をさせていただきたいと考えています。県東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部真田博樹部長。県の林業担当職員の多くは職歴を重ねる中で木木ランドの担当になることが少なくありません。私も1986年に入庁した際に矢羽根加工の見学などを通じ、当時の木材加工の真髄に触れ、震災直後には仙台での木木アンテナショップの立ち上げにも携わることができました。木木ランドは林業に関わる職員にとって理解を深め成長の機会となる貴重な存在。森づくり人づくりの拠点として 今も昔も圧倒的な存在感を放つ聖地といえます。登米市は国の林業成長産業化地域に県内で唯一指定されている県林業のトップランナー、もくもくランドには県林業のシンボルとして登米市林業を市内外に発信する拠点としての役割を今後ますます期待しています。市議会産業建設常任委員会氏家秀人委員長、道の駅津山もくもくランドが復旧復興していくためには、昨年の台風被害を教訓に防災減災対策をしっかりと講じた上で選ばれる道の駅にしていかなければなりません。そのためには市民皆さんの知恵と力を借りながら進めていくことが不可欠です。まずは市民の皆さんに半日でもいいからもくもくランドに足を運んでいただき、見て買って食べていただく市民一人一人のそうした行動が大きな支えにもなります。そういう意味では市としても広報誌などを活用してもくもくランドの現状をしっかりと市民の皆さんに伝えていかなければいけません。旧町が合併し登米市が誕生してすでに16年、もくもくは津山町だけの財産ではなく登米市民の財産なのですから、みんなの英知を結集し創造的復興を目指す。熊谷森博市長、令和元年東日本台風の被災から1年が経過しました。床上浸水で甚大な被害を受けたもくもくランドは、産直コーナーが元の場所で営業を再開したものの、もくもくハウスの木工芸品の展示販売と切り口の飲食提供は離れた物産館内で未だに仮営業している状況です。関係者や市民の皆様には大変なご心配をおかけしています。市としても被害があまりに甚大だったため、調査や復旧方法の検討に時間を要しているのが現状です。切り口については特に被害が大きく老朽化も進んでいることから、修繕は困難と判断し解体する方向です。もくもくハウスについては建物も比較的新しいため修繕して使用することは可能ですが、問題は昨年のような豪雨に見舞われればまた同じように被災してしまうということです。令和元年東日本台風ではもくもくランドの裏を流れる南沢川が氾濫し、泥水や流木などが施設に流れ込み大きな被害につながりました。南沢川の改修については早期に完了するよう管理する県に働きかけています。もくもくハウスについては防災・減災機能を強化した上で現地での再建を基本に考えています。ただし三陸道の延伸で落ち込んだ入り込み数を回復させるためには、現在の黙々の特徴を生かしながらも、より新しい魅力を持った道の駅に生まれ変わらなければと考えており、その方向性については、現在、長年支援をいただいている東北工業大学と相談させていただいているところです。私自身、合併前まで津山町長を務め、もくもくランドは津山の顔としての強い誇りを持ってきましたし、登米市長となった今では登米市の誇りであると改めて認識しています。もくもくランドの将来については、市民皆様の英知を結集し復旧にとどまらない創造的復興に向けて取り組んでまいります。東北道の駅連絡会、阿武美啓樹事務局長。東北道の駅連絡会は、東北にあるすべての道の駅を持つ自治体が加盟している会で、私は11年前からその事務局を務めています。道の駅は年々増えており、全国で2020年7月現在1180箇所、東北だけでも165箇所、 宮城には15箇所の道の駅があります。道の駅津山もくもくランドは林産品をメインにした東北でも珍しい道の駅です。施設全体に木の温かみが感じられ、スタッフ皆さんの温かい雰囲気と相まって私の好きな道の駅の一つですね。木を前面に押し出す現在の特徴は大事にしながら、産直コーナーや木製遊具をもっと充実させると道の駅津山の魅力がより増すのではと感じています。道の駅は道路利用者へのサービスの場として全国に広がっていますが、国土交通省では現在道の駅を観光防災の拠点と捉えるとともに、子育て世代が利用しやすい機能の強化に力を入れています。道の駅津山はもともと親子連れが多く訪れる施設ですので、その強みを生かしていくのがいいのではないでしょうか。まちづくり推進部観光シティプロモーション課千葉道博係長。もくもくランドは千葉産品の木工芸品の販売を通じた地域林業の PR 拠点です。また地元の農林産物の販売やおいしい食事の提供、親子連れで楽しめる野外の木製遊具など、多くの人が訪れる本市が誇る観光拠点でもあります。本市は来春放送予定の NHK 連続テレビ小説おかえりモネでヒロインが青春時代を過ごす森の町の設定です。市としても朝ドラ効果を活用して一層の観光振興を図りたいと考えています。森林の魅力も発信していきながら、本市の知名度や認知度を向上させ、誘客につなげていきます。
思いを未来へ。旧富山町時代に整備されて以来、黙々の愛称で親しまれ、市内外の人たちに育まれてきた黙々ランド。当時の佐々木一郎町長の思いを起源に、木工職人育成やラバネ修正材誕生など、たくさんの人たちの思いが込められ、ここまで歩んできました。しかし近年は木工職人の後継者不足や三陸道延伸による交通量と売上額の減少、さらには台風の甚大な被害を受け、施設の存続そのものが危ぶまれている現状です。このような中、小さな光も差し込んでいます。これまで地域内ではなかなか見つからなかった後継者、現在市外から2人の女性が木工職人を夢見て日々研鑽しています。本市には昔から他の文化や人、知恵などを受け入れる土壌が代々受け継がれてきました。かつては木工芸品としてデメリットの多かった杉材、それが矢花修正材という丈夫でデザイン性に優れたメリットのあるものに生まれ変わったのは、地域だけでは越えられない課題を様々な人たちの力を借りて取り組んだ結果です。いくつもの杉材が集まって出来上がった矢羽修正材のように、多くの人や物、ことが力を合わせたことで地域が変わりました。黙々の愛称には、津山町民が過去の苦難の歴史を黙々と乗り越えてきた自負と誇りが込められているそうです。様々な人たちの思いを矢羽のようにつなぎ、一つ一つのことに黙々と取り組んでいくことで、このデメリット、苦難をメリット、復興に変えていけるのではないでしょうか。特集を終わります。